知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央子育て支援センターの甲斐さんにみんなで子育てについて伺っていきます。甲斐さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。高見堂さんは子育て支援センターが発行している情報誌夢より子をご存知ですか？
はい、知ってます。私も子供と一緒に支援センターに通ってましたので、その時によくいただいてました。
はい、ありがとうございます。今日はその夢折っ子の話をしたいと思います。
はい、
こちらは3ヶ月に1回発行している子育て支援センターの情報誌です。例年4月、7月、10月、1月に発行していますが、今年度は新型コロナウイルスの関係で7月の発行が1ヶ月先送りとなり、8月発行ということになりました。心待ちにしていらっしゃった方にはお待たせしましたという感じです。夢折っ子は子育てに関連したお役立ち情報を特集するページを中心にして、毎回シリーズでパパの〇〇レビュー、作って遊ぼう、子育てサークルの紹介、図書の紹介のコーナーを掲載しています。8月発行のナンバー62号の特集は親子で遊ぼうというテーマで、親子で触れ合って遊べる曲と遊び方を紹介しています。幸せなら手を叩こうやメリーさんの羊の替え歌など、皆さんが知っていたり子供の頃に歌ったことがあったりする曲に合わせて、簡単な動きですぐに親子で楽しめると思いますよ。また以前にお話しさせていただいた親子ふれあい遊びの動画でも配信していきますので、合わせて見ていただけると嬉しいです。
特集は毎回内容が変わるんですよね？
はい、今回の特集は親子のふれあい遊びについてですが、これまでにもいろいろなテーマで掲載をしてきました。ナンバー61号のハッシュタグ初めての〇〇では、我が子の初めてに喜んだり感動したり戸惑ったりしたママたちの声を集めました。ナンバー60号の片付けってみんなどうしてるの？など子育て中のママの悩みや不安には先輩ママたちの声を集めてまとめたりしながら、子育てのヒントにしてもらおうとセンターの職員が毎回奮闘して作っています。
ママさんたちがね、欲しい情報満載ですね。パパの〇〇デビューや作って遊ぶのコーナーも面白そうですね。
そうですね、パパのコーナーは、初めの頃はギャン泣きの子供をお風呂に入れていた、でも今では喜んで一緒に入っているとか、公園で走り回る子供を追いかけるのは大変といったエピソード、パパからママへのありがとうの言葉など、読んでいてほっこりとできるコーナーです。また作って遊ぼでは、家にあるものを使って簡単に作れてお子さんが喜ぶおもちゃを紹介しています。今回は毎日のお風呂時間を楽しくするおもちゃの作り方の紹介です。
なるほど、ママやパパたちの生の声や子育てのヒントがたくさん詰まった情報誌なんですね。この夢折っ子はどこで手に入るんですか？
はい、各子育て支援センターに置いてあります。またその他にも市役所や出張所、保育園などで配布しています。ぜひ手に取って読んでみてください。
これまでの特集も読んでみたいと思ったらどうすれば見ることができるんですか？
一宮市のウェブサイトから子育て支援センターのページに入っていただいて、夢おりっ子のバナーをクリックしていただくと、これまで発行したものを見たり印刷したりすることができます。またウェブサイトを見ることができない方は、職員に言っていただければお渡しすることもできますので、お気軽に声をかけてください。
わかりました。ところで最近はどんな相談がありましたか？
2歳児のお子さんのママから、自分の思うようにならないと癇癪を起こして私のことを叩きます、やめさせたいけれどどうすればいいですか、という相談です。
ママは大変ですよね。どうしてお子さんはママを叩いてしまうんでしょうか？
大人からすると、子供が乱暴なことをしているように見えても、子供にとっては自分の思いを伝えるためにしている行動の一つなんです。1歳後半から2歳頃という年齢は、自我というものが出来上がってくる年齢です。自我とは、子供の自己主張で相手に自分の思いや気持ちを分かってほしいという欲求です。それまではママやパパの言うことにうんうんと言っていた子供が、成長して脳が発達してくると思考も複雑になっていきます。あれがしたい、これをしてほしいという思いが強くなり、イヤイヤ期に突入します。でも思考が複雑になっていく一方で、そのことを言葉で表現する力はまだまだ未熟です。本当は〇〇してほしいという思いがあっても、大人のように多くの言葉で自分の思いを伝える力がないのです。そのため、自分の思いを訴えるために大声を出したり親を叩いたりすることがあります。僕は〇〇したいんだよ、ママわかってよ、とか、なんでわかってくれないの、と体を使って表現しているのです。
そうなんですね。ではどうしたらママを叩かないようになるんでしょうか？
まずはお子さんの思いに寄り添ってあげるといいと思います。気持ちに寄り添うってどうすればいいの、と思われるかもしれませんね。そんな時は、お子さんが癇癪を起こす少し前の状況を思い出してみましょう。例えば、片付けてね、とママが声をかけたら怒り出してしまったという場合、大抵はお子さんはおもちゃで夢中になって遊んでいたという状況にあります。そんな時には、そっか、まだおもちゃで遊びたかったんだね、とか、お片付け嫌だったね、などお子さんの気持ちを受け止めて言葉にして伝えていくといいと思います。しっかり思いを受け止めてもらうことで、だんだん気持ちが落ち着いていき、ママと一緒に片付けができるかもしれません。またそうした経験を繰り返すことで、お子さん自身がどう話すと周りの人に理解してもらえるのかを学び、徐々に言葉で表現することができるようになると思います。それでも癇癪が収まらない時には、場所を移動したり、お気に入りのものを見せたりして、気持ちを違う方向に向けるのもいいかもしれませんね。
はい、わかりました。気持ちに寄り添ってあげる、そしてね、お子さんの気持ちを受け止めて言葉にして伝えてあげるということが大切なんですね。あと、叩くことはダメだよ、痛いよってことを伝えれば、2歳のお子さんでもね、分かってくれそうですよね。私の子供5歳なんですが、未だにね、私にうまく伝えられないと、叩いちゃダメっていうのは頭にあるので、足を踏んでみたりね、私を押してみたりしながらね、PR してきますね。でも、お子さんの気持ちに寄り添ってあげる、ママが一生懸命聞いてくれるっていうのは、お子さんにとってもね、とても大切ですね。そして成長とともにね、お子さんもこう言葉が増えたら言えるようになっていきますね。
はい、そうですね。
皆さんもぜひ、カイさんのアドバイス参考にしてみてください。カイさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日カイさんにお伺いしました、みんなで子育ては、広報一宮8月号 22ページに掲載されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話 0586-857026 0586-857026 です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは町内会に助成金を交付についてのご案内です。市ではこれからお伝えする交付金などを8月下旬に町内会口座に振り込みます。町内会運営交付金は町内会会員1世帯あたり年230円、事業所などを含みます。町内会広報など配布手数料は広報誌配布一部あたり年380円。これらの助成金の使い方は限定されていません。町内会運営の実情に合わせてご活用ください。お問い合わせは市民協働課、電話0586-288954 0586-288954 です。続いてマジック教室についてのご案内です。初心者向けのカードマジックなどを学びます。対象は市内在住在勤在学の方。日時は9月9日から10月14日の水曜日午後1時30分から3時30分の全6回です。会場は一宮市民会館、定員は12人、応募多数の場合は抽選です。受講料は2000円、教材費を含みます。お申し込みは8月14日金曜日までに電話で障害学習課までお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課、電話 0586-857075 0586-857075 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。